聖書を読み出します。旧約聖書イザヤ書11章1節から5節まで、旧約聖書1078ページ。エッサイの株から一つの芽が萌え出、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。新約聖書フィリピの信徒への手紙1章1節から4節。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち、並びに監督たちと奉仕者たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。お祈りいたします。天にいらっしゃいまして、いつも私たちを守り導いてくださる神様、今朝も私たちをここに招いてくださいまして感謝いたします。遠くから近くから一人一人一週間の歩みを終え、ここに集っております。そして共にあなたを賛美し礼拝することを許されていることを感謝いたします。この礼拝の前には9時から子どもたちの礼拝がありました。子どもたちとその家族もあなたに招かれ礼拝を持つことができました。感謝いたします。この教会が無牧となりましてから1年と2ヶ月ほどが経とうとしております。この間1回も欠かすことなく礼拝が守られ続けてまいりましたことを心より感謝申し上げます。教会に牧師先生がいらっしゃらないということの大変さをひしひしと感じておりますけれども、しかしこのような試練の時を過ごす中にもあなたはいろいろな恵みを与えてくださっております。この教会に集う一人一人が広石大夢牧師のもと祈りつつ、あなたからいただいている賜物をいろいろな形で捧げております。また村上先生、須山先生、関田先生を礼拝に送ってくださいましてありがとうございます。先生方の上にあなたのお守りと恵みがありますように。あなたの深いご計画のもとにこの教会に牧師先生が与えられますように切に祈ります。そのために私たちが祈り働くことができますように、なすべきことをお示しください。すぐる一週間私たちはそれぞれの場所で過ごしてまいりましたが、決してあなたに 喜ばれるものではなかった数々のことを思い懺悔するものでございます。日本の国も世界の国を見渡しましても、私たちの罪の大きさを思うばかりの出来事にあふれております。あなたが創造され良しとされたはずのこの美しい世界を破壊し続け、またいただいた多くの恵みを分かち合うのではなく奪い合う人間の罪をお許しください。しかしあなたはこのような私たちにさえこの世界を委ねてくださっています。あなたが喜ばれるものに近づいていけるように力づけてください。私たちの罪のゆえに十字架に向かって行かれたイエス・キリストのお姿を心に刻み、立ち返ることがこの受難節にできるようにしてください。私たち本日下村先生を送っていただきましてありがとうございます。語られる先生の上にあなたのお守りと導きが豊かにありますようにお願いいたします。また御言葉を聞く私たちの耳と心を開いてください。今日大切なお仕事のためにインドで旅の途上にあります広石先生をお守りください。希望する進路を求めて今日も励んでいる若い人々がおります。お支えください。お体に弱りを覚えている方、ご家族のお世話のために心砕いている方、その他さまざまな事情でここに集うことのできない多くの友がいます。どうかその場にあってあなたがお守りください。今日の礼拝の真ん中にあなたがお立ちくださり導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教。神の恵みの喜び。下村勝先生、よろしくお願いします。
春の訪れを感じさせる柔らかな日差しの中、この素晴らしい世界を創造された言い尽くせない神の豊かな恵みの中で、今日は愛の書簡、喜びの書簡と呼ばれるフィリピの信徒への手紙をテキストに選びました。はじめにパウロの改心体験、次に私の体験、そして最後に今日のテキストの順序でお話をさせていただきます。私はパウロの改心体験が彼の伝道の旅を支え続けた力の泉であったろうと考えています。福音書もなく、使徒言行録もなく、もちろんパウロの書簡も持たずに、おそらく伝承の断片の写し以外、彼は旅に持ち得なかったでありましょう。パウロは自分自身の改心体験のことを繰り返し思い起こして語り、確認するたびに神に感謝し、祈り、そして力を得て伝道の旅をひたすら走り続けたのだろうと想像いたします。パウロの時代、イエスが十字架の死を遂げたのは 紀元30年頃と考えられています。イエスがガリラヤで宣教を開始して2年、イエスは弟子たちやガリラヤの人々と共に杉越の祭りに合わせてエルサレムに登りました。神に立ち返ること、このことをエルサレムの神殿祭司や体制に迫るという行動は、神殿中心の体制全体を敵に回すに等しい行進であったというしかありません。弟子たちやガリラヤの人々はイエスが捕らえられ十字架につけられるに及んで、イエスとの関係を否定し、その場から逃げ去りました。あの十字架の現場から逃げ去った者たち、十字架の上で死んでいくイエスを遠くから見つめていた者たちの心の中に負った傷の深さや痛みを言葉で表現することは私にはできません。想像を絶するそれぞれのもがき苦しみの経験を通して、イエスの死後3日後イエスに出会ったというものが現れます。私もイエスを見た、私もイエスに出会ったと、彼ら彼女らは集まるべくして集まりました。お互いの心の痛みを分かち合いながら、十字架のイエスを救い主であると信じる小さな小さな集まりが生まれました。やがてこの小さな集まりはエルサレムにおいて無視できない存在となります。集まりの中で奉仕をするステパノが神殿に連れられ、怒り狂った群衆たちから石を投げつけられて殺害されるという事件が起きます。使徒言行録ではここでステパの殺害の現場で初めてパウロが登場します。あの時パウロは石を投げつける群衆の側にいたと伝えています。パウロは誰にも負けないほど熱心に率先してエルサレム以外の都市まで足を伸ばして、イエスを救い主と信じる人々を男女を問わず捕らえ、牢に送り、鞭打ち、殺害に手を貸していたとパウロ自身が書いています。パウロの改心体験はこうした日々の中で突然訪れました。この時もイエスを信じる者たちの迫害のためダマスコに向かう旅の途中でした。彼は突然神の声を聞きます。誰よりも熱心に迫害をしてきたパウロにイエスが神の子として現れました。自分が正しいと思ってきた道が過ちであったと彼は気づきます。自分がしてきたことの罪深さとその負い目に彼は苦しんだはずです。同時に十字架のイエスによって 罪が許されることを彼は確信しました。絶望と罪の許しをパウロは同時に体験したことになります。このあと洗礼を受け、イエスが救い主であることを告げ始めたと聖書は記しています。彼が異邦人伝道の旅に出る15年前の出来事です。神は無条件に許しをお与えになりました。最も罪深き者が罪許される。神の愛はすべての人に注がれている。この改心体験を通してパウロは十字架、復活、そして再臨信仰をしっかりと自分のものにしたのだと思います。パウロの後で恐縮ですが、私自身の体験をお話ししたいと思います。もう30年前、19歳の時のことです。私の母教会は横浜の清水ヶ丘教会という教団の教会です。クリスマスの礼拝の中で、倉持義雄牧師の説教の中でその時は訪れました。民はイエスを拒否したという説教題でした。馬小屋で生まれたイエスから十字架につけられたイエスまで、この世がイエスを拒否し続けてきたこと、この世が救い主を歓迎しなかったことが語られました。クリスマスでも倉持牧師においては、生誕と十字架、復活は一つにつながっていました。語られる言葉の中に引き込まれながら涙があふれていました。イエスを十字架につけよう、イエスを十字架につけようと叫ぶ者の中に私は立っておりました。私は牧師のすぐ下の最前列で毎週説教を聞いていましたから、説教を見上げるようにして聞きます。上を見上げると涙が膜のようになって、目ではぼんやりとしか牧師の顔が見えなくなります。それでもはっきりと自分はあの十字架の現場にいて、イエスを十字架につけようと叫ぶ側に立っていたことに気づいたのです。いくら着飾っていても、一皮むけば野獣のようなおぞましさが私の本来の姿です。自分中心に物事を考える利己的な姿が私の姿です。倉持牧師はイエスを信じる者たちへの迫害についても語られました。イエスを救い主と信じる者をローマの闘技場でライオンと戦わせ、それはローマの市民の見せ物として歓声を上げて市民が見物している情景でした。私は確かに あの闘技場にいてそれを見物していたのです。説教を通して私は自分の本来の姿がはっきりとしました。涙の中で自分が崩れていくのを感じたときに、幻の中でイエスが抱き留めてくださいました。そのままのお前でよいというメッセージを私は受け止めました。このような人間のままでイエスはなお生かしてくださる、受け止めてくださることをその時知りました。この日洗礼を志願し、翌年のイースターに私は洗礼を受けました。あれから30年が経ちました。さまざまな試練を得て、試練の中にあっても、いや試練の中にある時こそ神が共にいてくださることを私は強く感じております。神は苦しみを共に担ってくださる神、そして憐れみたもう神であります。さて、今日のフィリピの信徒への手紙に戻ります。当時繁栄を誇ったフィリピの町も今は廃墟です。一節のキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち、これはギリシャ語原文ではエンクリストイエスです。英語でいう前置詞のインにあたります。そこではシンプルに大いなるキリストイエスとその中にあるすべての聖なる者たち、この代償関係がはっきりと示されています。結ばれている者たち、新共同訳ではそのようにありますが、小さな結びつきをこの言葉で連想してしまうのは私だけでしょうか。神はこの世界の創造主でおられます。キリストイエスの中にあるすべての聖なる者たちという訳で良いのではないかと私には思われます。パウロは書いています。あなた方のことを思い起こすたび、神に感謝し喜びを持って祈っています。この言葉は素直にパウロの気持ちを述べていると読むことはできます。実際にパウロはフィリピの信徒への手紙の中で16回も喜びという言葉を繰り返し使っています。繰り返し喜びなさいとパウロは促すのです。喜びあふれた人生を送りたいと思うのが人間です。しかし喜びたくても喜べない現実に直面する、それもまた人生であります。予測できない困難な現実に直面することが人生の中で何度もあるはずです。私自身も出口の見えない苦しみの前で、ただ苦しさや悲しさやありのままを訴えて神にすがり、一日一日を 過ごすこと以外になすすべがなかったことがあります。私たちは自分の気持ちに素直に神に祈ることを許されています。祈りにおいて私たちは自由であります。祈れることは神様が私たちに与えてくれた大きな恵みであります。パウロは喜ぶことを勧めます。十字架のイエスに出会ったパウロは悲しみも喜びもどちらも神の恩寵の中にあっての出来事であり、苦しみの中、弱さの底には必ずイエスがそば近くにいましたもうことを確信しています。彼が喜びなさいと言い切ることの底には、人生における喜びと神の恵みの喜びとが一つになっています。2000年の時を経た今、喜びなさい、この言葉の輝きは失われていません。なお輝きを放っています。それは神が作られたこの世界で私たちはどうこの時代を生きるのか、そう問いかけてもいるようです。この言葉が個人の中で完結してしまうものではなく、他者を思い起こし祈るという方向にはっきりと向けられているからです。他者と共に喜びに生きる道を私は探していきたいと思います。共に喜ぶ道は自分を生かし他者をも生かす道であろうと思います。そこでは私たちに意思の持ちよう、他者への意識の向けようが問われます。神の恩寵の中にあるこの世界の中で助け合い、支え合い、分かち合い、祈り合うことでイエスが再び来たりたもう時まで生かされているこの命のいただいている賜物を生かして共に喜びを持って生きる生活へと歩み出したいと思います。祈ります。神様、この小さきもの、弱きものをあなたの教会の御用のためにお持ちくださったことに感謝いたします。至らぬ点をどうぞあなたが補ってくださいますように、会衆一人一人の心の中の祈りに応えて、あなたが一人一人に慰めと平安とを与えてくださいますように、人生のさまざまな困難や試練に直面している者の傍らにあなたがおられ、あなたが支えてくださいますように、私たちの愛があなたによって豊かにされ、苦しみの中にある者の心の嘆きを聞く感性が豊かにされ、苦しみを共に担う者へとなさしめてください。共に喜び生きる者へとなさしめてください。 広石先生の大切なお働きの上に、村上先生、須山先生、関田先生、禅野先生、それぞれの大切なお働きとご家族との健康をお守りください。教会員一人一人の大切なお働きの上に、教会の祈りをあなたが聞き届けてくださいますように、あなたからの豊かな恵みに感謝し、この小さき祈りを私たちの救い主である主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
賛美歌532番。